はい、こんにちは。人生上昇軸、足立でございます。
同じく澤です。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。鎌倉の勉強会やっていただいてたヒデさん、
はい、
今ちょっとその勉強会フラットさんも充電をしていると。
はい。
充電をずーっとして、漏電しだしたらまた再開されるんじゃないかなと。
ああ、漏電してね。
ちょっとしばらくお休みしてられますけども、
はい。
ガイドコースの方では日記いろいろ書いていただいておりまして、なかなかその、自我が反発しそうな言葉選びにはまってまーすということで、
はい。
挙げられてたのは、例えばその宣言なんですけども、
はい。
僕は今絶好調です。朝ですね、朝間でやる宣言。僕は今とてもハッピーです。僕は今やる気とエネルギーに満ち溢れてますっていうね。要はその自我からすると、なわけないやろなと。
そうね。
どこは絶好調なんやと。だからいわゆるそれが想念なんですね。その想念をぐーっとこう浮かび上がらせてくる言葉を探せば、
はい。
それはもうそれだけどんどん出ていくわけですよね。というのは、今しかないこの世界ですから、
はい。
過去も未来も実際はないわけですよね。
そうですね。
どこ探しても出てこない。
はい。
ということは、今しかないということは、
うん。
実は今、いつも、絶好調なんですよ。それしかないから。
はい。
過去もないですから。
うん。
うん。でも、絶好調じゃないっていう自我の主張は、うん。結局、過去のこの、本当に良かった時。体調もいい、精神的にも、やる気に満ち溢れてる、みたいな。そういう記憶と今を比べて、
はい。
低いって言ってるんですね。だから、どよんとするんですけども。
はい。
だから、精神的に比べて落ちてる時っていうのは、この宣言をやれば、その制限が取れますから。
なるほどですね。
いや、絶好じゃないよ、ね、低いよ、みたいな自我の想念が落ちると、なんかこう上がるんですよ、気分が。
そうですね。
実際に上がるんですね。で、あれ？本当絶好調だとわかるわけですよ。今しかないから。
そうですね。
じゃあ、いつが一番若いんですかって言ったら、やっぱ今なんです。今しかないから。
そうですね。
いつも今が一番若いんですよ。だから、比べなければ今が一番若い。
そうですよね。
だから絶好調なんですね。
年で言うとね、もうなんか、まさか自分がこんな年になるとは思わなかったっていう思いが、出てきますからね。
でも全部過去でしょ？
そうですね。
ね、過去を基準として年取った。元気もないし、気力も体力もないわ、みたいなね。
そうね。
それはね、自我っていう、まあ過去の、記憶の集合体である私が言ってることですから、これをこう、なんかおびき出すような、先ほどヒデさんの作った、宣言みたいなのが聞いてくるわけですよ。
いいですね、これね。
これいいですよ。特に朝ですよ。
朝ね。
朝一。今、俺は絶好調だーっつね。もちろんこれ言うだけじゃないですよ。これでそのまま、ハートロケットやるわけですから。
はい。
そんなわけねえだろうっていう想念がぐわっと外出ていくと、その分、いい感じなんですよ。
まあ、そうですよね。
そう。だからね、まあ、本当に、まあ、このまま、ヒデさんの、シェアしていただいた、この宣言を使ってみるもよし、
はい。
ね、自分のオリジナルのね、自我が抵抗するような言葉を、探し出すのもよしね。
そうですね。
いろいろとね、工夫してみてね。やってみていただきたいなと思うんですが。
ですね。
はい、
早速明日の朝からやらせていただきますよ。
絶好調だーってやってみてください。
ただ、絶不調だなんて出るかな。
そうそうそうそう。もうしんどいわーって出てくるんでね。だからそういうの念ですから、それを飛ばしていくと。
うん。
一回やってみると、俺ってなりますからね。
そうね。うん。じゃあ、早速、やらせていただきます。
はい。ぜひ皆さんもやってみてください。
はい。
それと、そうですね、大阪の吉さんの SBC、5月のスケジュール出ましたということで、
はい。
5月は、12日の土曜日。
うん。
もう1日は、5月26日の土曜日と。
はい。
いうことでございまして、今、募集を開始いたしましたということなんで、はい。またリンク貼っておきますので、そちらの方でね、申し込みをいただきたいなと思います。
はい。
はい。ということで、本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、本日は座禅と観念浄化後編ということでちょっとお話ししていきたいと思うんですけども、
はい、
サナさんもね座禅浄化ワークどちらもやっている、
はい、
いう感じなんですけども、
ええ、
これねどうしてこう座禅もおすすめしてるかと言いますと、
はい、
もう目指してるところが一緒なんですね。
うん、
うん、だから同じ山のまあ山頂を目指してるわけでございまして、
はい、
ですから相性がいいと、
うん、
うん、例えば山なんか登ってまあまあ僕もその大きな山は登りませんけど。
はい。
まあ、たまに天気がいいとき、こう、ところって山行くんですが、
はい。
よくね、ちょっと年配の方とか、トレッキングポールって言うんですかね。最近トレッキングポールって呼んでますけど、はあ、まあ、この杖のような、
はい。
両手にそれを持って。
うん、スキーのストックみたいなね。
そうそうそうそう。なんか、おしゃれなね。それで、両手でこう、ぐっぐっとこう、杖のように使いながら、はい上がってらっしゃる方多いですけども。
はい。
あんな感じですね。片手に、こう、浄化ワーク持っていただいて。
うん。
もう片方の手に座禅を持っていただくことで。
はい。
ね、勾配きつい山道やけども、うん、ぐっとこの前に押し上げる力が出てくる。
ああ、なるほどね。ね、
片手よりやっぱり両手の方が。
はい。
ね、バランスが取れていいと。
うん、そうですね。
うん。で、もう一つはこのガイドの役割がありまして。
はい。
コンパスのようなものであって、
うん、
両方ともですね。
はい。
同じ山頂をこう指さしておりますので。要はもう実践していただければ何も考える必要がないと。
はい。
もうガイドに任せとけば自然に山も山頂に近づいていくわけですね。
うん。
うん。だからね、もうあれこれ考えなくていいと。
はい。
はい。いうことでございまして。まあ、それぞれの特徴は、
うん。
観念浄化は、やってくる思考の源泉に、どんな思い込みがあるのかということを見つけていただいて、
はい。
手放すことで、自我の支配力を落としていく。
はい。
はい。座禅は、この無思考こそが心の本質であると。
はい。
うん。思考というのはマイホームにやってくるお客さんなんやと。
うん。
いうことを教えてくれます。
はい。
はい。ということで、とても相性がいいので、
うん、
これワンセットにしていただく。
はい。
と、相乗効果が上がっていくわけですね。まあ普段心って雑念妄想でパンパンになってるじゃないですか。
そうですね。
ね、1日10万人のお客さんがやってくるということで。
もう絶えませんね。
そう。まあ、大入り満員のこの劇場というか、そういうようなもんですから、その状態でいきなり座っても、なかなか今に意識が合わないですね。
そうですね。
ね、ざわざわしてますから。
ガヤガヤガヤガヤ言ってますからね。
やってますからね。ですからまあ20分ぐらいの座禅ですと、
うん、
ようやくこの思考が切れ始めたなと。
うん。
うん、いうところでこう終わってしまうことが多いと思うんですよ。
そうですね。
ね、20分ぐらいですよね、
20分すぐですからね。
あってますからね。
ええ
ー。何や考えてる間に終わったな、みたいなこともある。
そうそうそう。
うん。ですから、ジョーカーワーク先やっていただくと、
はい。
まあ、客席がスカスカの状態になるので、
うん。
お客さんが静かだとその分舞台に集中しやすい。
そうですね。
ね。そういう感じになりますから、
うん、
まあ、10分でもいいので、ジョーカーワークをやってから、
はい。
座っていただく、
うん。
といいんじゃないかなと。
そうですね。
うん。
うん。もう必ずそれでやってますもんね。
ああ、そうですか。澤さんもそうされてるということで。
はい。
うん、でね、何を浄化したらいいんですかって、まあ、たまに聞かれるんですけども、
うん、
まあ、思考はとにかくやってやろうと考える。
はい。
ですから、何をやってやろうと考えてるのかと。
うん。
うん、いう、これを内観していただきたいんですね。
そうですね。
うん。大体ね、うん、もう皆さん一緒やと思いますわ。
はい。
思考してはいけない。
そうそう。
ね、集中しなければいけない。
うん。
あと、なんか、澤さんあります？
まあね、うん、無にならなければいけない、
ね。そうか、ありそうやね、
空っぽにならなければいけない、ね。
なるほど、なるほど。
ええーうん。もう大体その辺ですよね。
そういうことですよね。
ええー。
大体皆さん5個かから10個ぐらい、うん、まあ多くて10個ぐらいかなと。
はい。
まあもういろんな巨悪観念が浮かび上がってくるわけなんですけど、
うん、
浮かんできた観念はこれちょっとメモしておいてください。
はい。
でね、思考してはいけないという裏にはですね。
はい。
まあ、思考しなければいけないという、逆の作用があるので、
うん、
この裏表両面の巨悪観念をこう書いておく。
はい。
うん。だから、思考してはいけない、思考しなければいけないでワンセットですよね。
はい。
うん。で、こういう感じで、まあ、浄化枠って大体1分で大体2つから3つの観念が浄化できますので、
はい。
10分もあれば2、30個できるんですね。
そうですね。
うん。ですから、うん、まあ、それぐらいやっていただければ、
うん、
その直後って思考がシーンとしてますので、
はい、
そのまま座禅瞑想に入っていただくと、
うん、
うん、別に座禅呼吸でもいいし音禅でもいいし、
そうですね、
なんとか瞑想でもいいので、
うん、
浄化学10分やってみてください。うん、
もうその違いははっきりわかると思いますね。
これはもう多分、初回からわかりますね。
そうですね。
うん、で、やんない時とやる時と比べてみていただいたら。
はい。
あ、これ違うわと。
そうそう。
ね、めんどくさいっていう方も、いや、もうすぐにもう座りたい言うてね、やる人いんねんけど、これ効率的にやっぱり浄化やった方が数倍いいですね。
うん、違いますね。
違いますよね。ぜひね、ワンセットでやってみていただきたいと思います。
はい。
さて、今回ご投稿いただいたてつさん。
はい。
ご質問なんですけども、
うん。
観念を浄化すると、気力がなくなって才能が発揮できなくなるんじゃないかと少し不安です。
はい。
大丈夫でしょうかということなんですが。
うん。
これね、浄化してなくなるのは、
はい。
これ気力じゃなくて、
うん。
脅迫なんですね。
はい。
うん。実際にね、まあ、ワークと座禅ワンセットにしてやっていただければ、
うん。
ね、実感できることなんですけども、
うん、そうですね。
ね、脅迫する自我がいないと、
はい。
スムーズですよね。
そうですね。
うん。
そう、だから抵抗がなくなるから。
そうなんですよ。
ね、それはスルスルといけますからね。
そうなんですよ。
うん。
でね、先ほどお話ししましたように、このやらなければいけないという、この脅迫観念って、
うん。
もう逆の作用を生む。
はい。
これなぜかと言いますとですね、うん、体はいつも今この瞬間にあるじゃないですか。
はい。
でもね、やらなければいけないという、それってね、先に心が行っちゃってるってことなんですね。
うん。
うん。だから、思考 してはいけない現実が先に あるわけですよ。
うん。うん。うん。
で、頭は先なん。
はい。
体はまだこの瞬間、今にあるので、
うん、
この隔たりが逆の作用を生んでるわけですよ。
なるほどね、
うん。例えば野球を例に挙げると、
はい。
絶対にヒットを打たなければいけない。
はい。
絶対にアウトになってはいけないと。
はい。
なんてこの考えながら打席に入ると。
うん。
どうなんでしょうね。
そうですね。
ね、頭はもうヒットに行っちゃってますからね。
う
ん、体はまだ打ってませんからね。
そうですね。
ね、これでもう体が硬直して いってですね、うん、バットがうまくコントロールできなくなるんじゃないかなと。
おね、もう三振ですね。
三振ね。だから、バッターボックスに入った時なんてもう思考いらないわけですよ、もう。
はい。
はっきり言うて。
うん。
それまでの練習の段階でね、そのヒットを打つ練習をしてるわけですから。
そうですよね。
いざ本番でヒットを打たなければいけないのは考えなくていいわけですよ。
うん。
うん。ですからね、実際やっている時に、
はい。
やってやろうとする自我って、
うん。
これ邪魔になるだけ。
うん、そうですよね。
うん、これ全くいらないわけですよね。うん、
そうそう。まあ、焦る一方になってきますからね。
そうなんですよ。だから、没頭するっていう言葉はございますけども、
うん。
これ、没頭っていうのは雑念妄想が完全に消えている。
はい。
うん。体と心がピタッと一つになっているときは、
うん。
これ、最もパフォーマンスが上がってるときなんですね。
うん。
余計なもんいらないですから。
はい。
うん、ついてないんでね。
うん、
ですからほら、よくこのバッターが絶好調の時って、
ええ、
こう飛んでくるボールの縫い目まで見えるって言うじゃないですか。
そうそう、止まって見えるって言いますからね。
よく言いますよね。
うん、
だからもう、楽勝で打てるんですよ。
そうですね。
うん、だから、びっくり、本人もびっくりするはずなんですけども、
うん、
なんで見えるんやろうと。
うん、そうですね。
そうなんですよ。
昔のあの、川上哲治ですね。
言いましたよね、川上さんかな。
そうそう、古いな。
まあ僕らは古いけどね。
う
ん、だから、今時で言うと、
うん、
フローになるとかね。
はい。
アスリートの世界だゾーンに入るとかね。
うん、ゾーンに入るね。
そういうことを使いますけども。
はい。
まあやってる私が消えて、まあその時は行為しかない。
うん。
うん、やってる、行為してる私がいないんですね。
うん。
うん。で、私って制限ですから。
はい。
制限そのものですから。
うん。
うん。ですから、制限する私がいないときは、この、後々この我に返ると、もうびっくり、先ほどの縫い目が見えるみたいな。
はい。
うん、びっくりするようなことになってるわけですよね。
うん。
うん。だからもう、想像もつかないようなパフォーマンスを発揮している状態になるわけであって。うん。ですから、なんて言うんでしょうね。全く心配する必要がないです。
はい。
うん。鉄さんが心配しているパフォーマンス下がるってことはない。
うん。
うん、上がります。
そうですよね。
うん。
もう、そこに集中するようになりますからね。
そうなんですよ。
うん。
うん、ですから、まあ、浄化ワークで起こる現象っていうのは無強迫であって、
はい。
無気力ではないですね。
はい。
はい。ですからね、もう安心していただいて、
はい。
うん。このもう、鉄さんももう座禅をずっと1年もやってて、実際効果をいろいろ感じてるってことなんで、
はい。
さらに浄化をプラスしていただければ、
はい。
またさらにその上の効果を感じると思いますので。
そうですね、大きいですね。
は
い、
そうですね、うん。ですからまずは浄化ワークやってから座禅と、
はい。
その順序で1回どれぐらいパフォーマンスが上がるか、
はい。
確認してみていただければなと思います。
はい。
はい。ということで、本日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。